会長の村井でございます。まずはじめに、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々とご家族の皆様にお見舞い申し上げると同時に、亡くなられた方々に、心より、ご冥福をお祈りいたします。また感染拡大防止に尽力されている関係者の皆様には敬意を表するところであります。それでは麻生グループの2021年3月期決算についてご説明いたします。ご説明する順番は、第一に2021年3月期決算概要、第二に2022年3月期の業績計画、最後に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会への取り組みについてです。はじめに2021年3月期決算概要についてご説明いたします。3ページは2021年3月期の決算トピックスについてです。まず第一に、2021年3月期決算は売上及び各利益段階で過去最高を更新しました。売上は11期連続増収となり、親会社株主に帰属する当期純利益は9期連続増益となりました。第二に、コロナ禍の影響下で常駐警備の売上が前期減少となり、機械警備及び警備輸送の売上も伸び悩んだことから、セキュリティ事業の売上が前期比で減少しました。第三に、2020年4月、ライフホールディングスが連結子会社となり、介護事業等の売上に貢献しました。さらに2020年12月、三菱商事と介護・高齢者生活支援事業に関する資本業務提携に合意し、三菱商事傘下の日本ケアサプライの株式の 32.1% を取得しました。第4に、介護事業及びウェルメンテナンス事業においてグループ会社の統合を実施しました。2020年10月、アルソック介護株式会社に他の介護グループ会社3社を統合しました。次に、本年4月にはビルメンテナンス事業のグループ会社2社を統合し、アルソックファシリティーズ株式会社を設立しました。4ページは、売上高損益の状況を前期比で示したものです。向かって左から順に、売上高は前期比で 2.1% 増、売上総利益は 1.8% 増、営業利益は 1.1% 増、経常利益は 0.9% 増、親会社株主に帰属する当期純利益は 3.5% 増となりました。5ページは売上高損益の状況を計画比で示したものです。売上高は契約収入と工事収入が計画を下回ったことから計画未達となりました。利益については営業利益は計画未達となりましたが、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は計画を達成しました。6ページは業務別売上高の状況を前期比で示したものです。上からセキュリティ事業は 0.7% 減の3555億円、総合管理防災事業は 1.5% 減の681億円、介護事業は 43.7% 増の403億円、その他は 26.0% 増の58億円となりました。各業務ごとの詳細につきましては、2ページ以降でご説明いたします。7ページからは、機械警備業務の状況についてです。機械警備業務の売上高は、契約収入が前期比 1.3% 増、工事収入が 3.7% 増、売却収入が 3.9% 減となり、全体で前期比 0.5% 増の1765億円となりました。8ページは、法人向け機械警備業務の契約件数の推移についてです。法人向けの機械警備件数は、ライブの画像を確認する機能を標準装備としたアルソック G7 の販売を推進した結果、前期比で 1.3% 増の54万410件となりました。9ページは個人向け機械警備業務の契約件数の推移についてです。個人向けの機械警備件数はホームセキュリティベーシックやホームアルソック見守りサポート等を中心に前期比で 2.4% 増の44万9745件となりました。10ページは常駐警備業務の状況についてです。コロナ禍の影響による各種イベントの中止や前期大規模臨時警備の反動減により、常駐警備全体では前期 3.2% 減の1131億円となりました。11ページは警備輸送業務の状況についてであります。銀行の店舗統廃合等の影響を受けながらも、当社が管理する ATM の台数は前期 0.8% 増の約7万4500台となりました。また現金管理の合理化ニーズは依然根強く、 稼働している入出金オンラインシステムの総台数は前期比 5.0% 増の約2万6500台となりました。これらにより警備輸送業務の売上高は前期比 0.4% 増の658億円となりました。12ページは総合管理防災事業の状況についてです。除菌脱臭機等の新型コロナウイルス感染症対策関連商品の販売が堅調に推移したものの、建設工事部門の売上減の影響で全体では前期比 1.5% 減の681億円となりました。13ページは介護事業の状況についてです。施設入居者数の増加や M&A の効果等によって売上は前期 43.7% 増の403億円となりました。14ページはその他の状況についてであります。その他セグメントには情報セキュリティ関連、食品検査、PCR 検査等が含まれていますが、 M&A の効果を含め前期 26.0% 増の58億円となりました。15ページは契約先の業種別内訳とその構成比をグラフに表したものであります。一番右側のグラフが2021年3月期決算の実績を示しており、下から事業法人向けは前期比 1.6% 減少し2782億円、金融機関向けは同じく 1.3% 減少し920億円、公共法人向けは同じく 99.6% 伸びて353億円、個人向けは同じく 24.4% 伸びて641億円でした。16ページは各費用項目について前期比で示したものです。売上原価は前期比で約77億円増加しましたが、その主な要因はベースアップにより労務費が増加したこと、新たにグループ入りしたライフの労務費が加わったこと、そしてリース関係の費用等が増加したことであります。販売管理費は前期比で約17億円増加していますが、その主な要因はベースアップによる人件費の増加とライフの人件費が加わったことであります。17ページは2021年3月期の経常利益の増減を2020年3月期と比較したものであります。2021年3月期の経常利益はセキュリティ事業の利益率改善等で約1億円、介護関連で3億円の増益となり、前期比 0.9% 増の392億円となりました。18ページは経常利益と経常利益率の過去5年の推移をグラフにしたものです。2021年3月期の経常利益率は 8.3% となっております。19ページは貸借対照表の主な項目を表示しております。当連結会計期間における総資産は前期末比で526億円増加し、4814億円となりました。運用資産の評価額が増加したことを受けて、退職給付にかかる資産が175億円増加したことや、M&A により、投資有価証券が157億円、リース資産が118億円、ドレンが103億円増加したことが主たる増加要因であります。負債の部は前期末比で186億円増加し、1770億円となりました。流動負債の部で短期借入金が46億円、固定負債の部でリース債務が134億円増加したことが主たる増加要因であります。20ページはキャッシュフローについてです。営業活動の結果、増加した資金は555億円、投資活動の結果、使用した資金は384億円、財務活動の結果、減少した資金は127億円です。21ページは設備投資及び減価償却費についてです。2021年3月期の設備投資は136億円となりました。減価償却費は主に新規受注に伴う警備用機器等によるもので158億円となりました。22ページからは2022年3月期の業績計画についてであります。23ページは2022年3月期の業績計画を2021年3月期の実績と対したものです。売上高は 6.5% 増の5005億円、営業利益は 13.2% 増の421億円、経常利益は 10.9% 増の435億円、親会社株主に帰属する当期純利益は 9.9% 増の275億円を計画しております。24ページは2022年3月期の経常利益の増減を2021年3月期と比較したものであります。2022年3月期の経常利益は前期比43億円の増益を見込んでおります。 その増減要因として、売上増加および利益率改善等でプラス49億円、介護関連でプラス8億円、3G 停波対応等でマイナス14億円となり、前期比10.9%増の435億円を見込んでおります。25ページは配当額についてです。期末配当は業績を踏まえ、当初予定の1株当たり35円に2円増配し、1株当たり37円といたします。これにより中間配当を含めた年間配当は1株当たり72円となります。また、2022年3月期の年間配当予想は1株当たり76円としておりますが、業績の変動により変更することがあります。次は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会についてです。27ページはアルソックグループの決意表明でありまして、我がグループは東京2020大会警備共同企業体共同代表として大会警備の中心的役割を果たしてまいります。そのため、新型コロナウイルス感染症や台風、豪雨等の自然災害と想定されるさまざまなリスクに対し、組織委員会と連携を図りながら万全の対策を講じ、安全な大会運営に貢献してまいります。アルソックグループの2021年3月期決算についての説明は以上のとおりであります。最後に、アルソック中期経営計画グランドデザイン2025について社長の青山よりご説明いたします。
続きまして、中期経営計画グランドデザイン2025についてご説明いたします。
それでは、私の方からグランドデザイン2025につきましてご説明したいと思います。今日お話しする内容でございますが、手元の2ページにございますように、まずはグランドデザイン2020の総括をやります。その後、社会経済環境との変化によります変化と、あとアルソックを取り巻くですね、顧客社会の変化のお話をさせていただきます。で、基本方針が3番、ローマ数字の3でございますが、 GG2025 の基本方針ということで、この4つの柱、社会の多様な安全安心ニーズへの対応能力の強化、改めていたしまして、デジタル化とデータ活用、3番目で社員が活躍できる環境の構築、4番目といたしまして、サステナビリティへの取り組みの強化ということでお話しさせていただきます。次に、最後に財務目標ということでございます。さて、ページもめくっていただきましてですね、3ページのところでございますが、 GG2020 の総括ということをちょっとさせていただきたいと思います。私もグランドデザインの2017が最初だったのでありますが、前回の2018年の5月の発表の数字でございますけれども、当時ですね、どういうことを想定したかというと、5000億円程度の連結売上に対しまして、連結経常利益が400億円程度と、で、連結のですね、経常利益率が 8.0% 程度と、 ROE が 10.0% 程度ということをですね、想定しながらですね、計画を作り、かつ、毎年それをですね、レビューといいますか、着実にですね、これに近づけるようにということで努力していったわけでございます。先ほど会長の村井の方からも説明にございましたように、実績といたしましてですね、今年の3月期でありますけれども、まずは連結の売上高につきましては皆さんご案内するでありますが、やはりコロナ禍の中にあってですね、目標値の差というのはかなり出てきたということがございますが、連結の経常利益につきましては、8億円の差ということで、これは誤差の範囲内かなということでございますし、さらにですね、連結経常利益率でありますが、これは上回っていると。ROE につきましてもですね、10.0% 程度というふうにしておきましたが、これは0ポイント4ポイント下回ったということでございますが、18年の3月期からの増減につきましてはプラスになったというところでございます。次のページをご覧いただきますとですね、業績推定過去10カ年をちょっと見ました。で、2012年の3月期でありますけれども、この年に初めてですね、売上高が3000億を超えております。皆さんご覧の通りですありますが、2011年の3月11日が東日本大震災というところでありますが、私どもこれをバネにしましてですね、いろいろ MA 作戦等々を組みまして、で、伸ばしてきたということがございます。もちろん片方でですね、単体部門あるいはその連結会社の収支改善にもですね、もちろん努力してきたわけでございまして、その結果がですね、その右の方のですね、棒グラフと折れ線グラフに見たようなところでございますが、経常利益につきましてもですね、 4.1 からこうやってずっと上がってきたというところでございまして、まあ、8.3 になっておるという姿になってございます。いずれにしてもこういう中にあってですね、私どもですね、去年の2月からコロナというですね、これにコロナ禍に直面いたしました。こういう中にあってですね、やはり従来とですね、何が変わったかということでありますけども、これ私どもですね、従来からのですね、路線を踏襲しながらお客様に寄り添ってですね、かつお客様単位で地域に何ができるかな、で警備のですね、部分につきましてもですね、かなり厳しい面がありましたので、これに対してどうやっていったらいいかなということでですね、コロナ商材を中心にですね、いろいろ私ども販売作戦を展開したと、さらにはですね、公共分へのですね、拡大ということもですね、大々的にやってきたというところでございます。で次のページをご覧いただきたいと思います。5ページでございますが、社会経済環境等の変化と、私どもを取り巻くお客様から社会の変化というのは何かということがありますけれども、3つ分けました。社会経済環境との変化につきましてはですね、これはまずグローバル、これは我が国固有の問題、それ先端技術の問題ということでありますが、グローバルの問題はですね、皆様ご案内通りでありますが、感染症、これはコロナに象徴される部分であります。さらにはですね、米中対立の激化から温暖化、災害ですね、あとは海洋汚染等々、森林破壊、エネルギー問題、あるいは食料問題、水問題、で我が国をめぐるですね、グローバルの問題といたしましては、もうやはり世界のですね、最先端に行くような形でのですね、少子高齢化、さらには労働人口の減少と、さらには単身世帯の増加と、で地方の過疎化、大都市集中、格差拡大と、あるいはですね、感染症の問題、さらには不安定なこの安全保障環境というのがございます。ただ反面でですね、これはもうこれ共通の議論でありますが、先端技術につきましてはですね、AI、IoT のどんどん進展とともにですね、通信技術につきましても、5G、6G までの議論がなされております。5G につきましては、私ども NTT さん等々と一緒になってですね、いろんなローカル 5G の実験をいろいろやらせていただいているというところであります。あと画像認識、ブロックチェーン、ビッグデータ、バイオ等々ということもございます。で私どもですね、これらをベースにいたしましてですね、私もお客様は同じようにどういうふうに変わってきたかということなんでありますが、これが環境から地域社会システムから経済社会の構造というふうにですね、ニーズをですね、捉えますと、本当に感染症対策、あるいはグリーン成長、後ほども出てまいりますが、カーボンニュートラルの話等々も含めてなんでありますけど、こういうところ、さらには国土の強靭化、これは5カ年でですね、15兆円のですね、予算がついているというようなところでもございます。さらには防災・減災の強化と、から循環型社会への貢献というのは必要になっております。生物多様性、昨日沖縄とですね、奄美にですね、世界遺産化をですね、認められたような形になっておりますけれども、いずれにしてもこれらをですね、地域を守り、私どもがですね、その地域のお客さんを守るというところになるかと思います。で、真ん中にの欄でございますが、地域社会システムの中では、身近な犯罪の多様化と、社会的弱者へのサポート、さらには公共サービスの補完、さらにはスマートシティ、あるいは金融のですね、大転換期になっている。そういう中にあってですね、経済社会はデジタル化、キャッシュレス、サイバーリスク、からあとですね、感染症のはですね、逆に言えばリモートワークが進むでしょう。からさらにまた、従来から言っておりますような働き方改革はそのままですね、さらに我々としても積極に対応しないかという中にあって、生産性向上と、さらに企業としてのガバナンス の強化をしていかなければというふうになるわけであります。いずれにしてもですね、リスクがどんどん多様化する中にあってですね、我々としては拡大する安全安心のニーズを見据えた上でですね、警備のビジネスモデルを変革しなきゃいけないという観点でですね、いろいろこの日々模索しているわけでございます。さて、じゃあこれからですね、どういう姿になっているかと、今回ですね、なぜ5年という姿にしたかというのをですね、ちょっとそれの答えが次のページでございますが、6ページのところでございますが、今現在は感染症の中でですね、ウィズコロナということでワクチン、治療薬等というこの時期になっているわけでありますが、もうすぐですね、ポストコロナに入っていきたいなということでありますけれども、その前にですね、おそらく前といいますか、7月23日から8月8日までの東京2020オリンピック、さらにはパラリンピックが8月24日から9月2日まで行われます。で、これらを踏まえてですね、この後でありますけれども、来年の5月からはですね、ワールドマスターズゲームが行われるというふうに聞いておりますし、さらに2025、実はこの日本国際博覧会、これはもういわゆる大阪、この関西万博の話であります。で、さらにですね、その直後になろうかと思いますが、いわゆる統合型のリゾートの開業等々と さらにですね、またいろいろなですね、イベントが続きます。愛知、名古屋のですね、競技大会になり、あるいはですね、2027には横浜国際博と国際演技博というのがございます。で、そういう中にあってですね、まあ、いわゆる20何々問題ということで、2025年問題で、まあ、要するに人口の5分の1が後期高齢者になってしまうというような議論等々ということでございますし、2040問題はですね、高齢者の人口が逆にピークになるということでございます。そういう中にあってですね、とにかく2030年までの SDGs、さらにはですね、2030年までにですね、我が国としては温室効果ガスを 46% 削減すると、2050年はですね、カーボンニュートラルということでございます。こういう中で日本のですね、成長軌道がどうなってきたかということでありますけれども、これを抜きにいたしましてですね、我々として計画としては次のページでございますが、GD2025 の基本方針ということでですね、掲げさせていただきました。一つは何かというとですね、やはり我々としてはですね、社会の多様な安全安心ニーズの対応能力の強化ということが一つ。から2番目はデジタル化とデータ活用。3番目がですね、社員が活用できる環境の構築。4番目はサステナビリティへの取り組み強化ということであります。いずれにしてもですね、警備ビジネスモデルの大変革を推進しながら、強靭な総合安全安心サービス業を目指そうということでありまして、まあ、言葉の上ではこういうふうになっているんですけど、考え方をしましてですね、警備ビジネスモデルの変革ということをですね、掲げたのが次のページでございます。同心円がこうありますけれども、これ実はですね、施設警備、雑踏警備、交通誘導、身辺警護、から気象警護って書いてございますが、これはそれぞれですね、警備業法のですね、1号警備、2号警備、3号警備と4号警備というものがですね、一番コアの部分になりますが、このコアの部分をいかにですね、我々がモディファイしながら新しいリスクに対応するかと。ということで広げてきた部分でございます。説明は省略いたしますけれども、これが具体化する形になって なる形でですね、じゃあ何があるのかねということが次のページでございます。9ページだったと思いますが、社会の多様なですね、安全認識のですね、対応能力の強化ということがありますが、新たなソリューションということで、サービス機能をですね、組み合わせたらどうかということを我々いつも模索してございます。我々の社内インフラはですね、24時間365日対応でできます。全国対応でできます。海外も各でできます。さらには監視センター、コールセンターもあります。さらに有資格者がですね、警備、技術、FM、さらには介護関係もずっとやってるんです。この7年間の間です。ということで、これらのサービス機能を組み合わせた遠隔監視になり、現場対応になり、あるいは保守、メンテナンス、あるいは介護、看護、さらには海外ということでですね、ちょっと数字が細かくなってございますけれども、これらを含めてですね、我々のインフラをベースにしましてですね、外部とのアライアンスによる対応力の強化をしていこうということでありまして、マーケットインでですね、提供サービスがこうだからじゃなくて、このお客様にはどういうリスクがあって、どういうサービスが提供できるかということをですね、外部とのアライアンスによるやり方でですね、どんどん対応を強化していこうと。で、それによって新たなソリューションを作っていこうということであるわけでございます。で次のページでございますが、新技術を取り入れました迅速な商品サービスの開発、まあ、昨今よくですね、アジャイルなですね、開発と言っておりますけれども、まあ、一つはですね、研究開発リサーチ機能の強化というのがございます。からもう一つはですね、今言ったようなアジャイルということでですね、迅速な現場に即したような開発、さらにはオープンイノベーション、これがまさにですね、連携、コラボレーションによるですね、対応でございます。でこれらをですね、下のところに3つですね、並べました。機能高度化、多機能化、予知検知、予兆検知、から識別機能、から遠隔リモート化でありますけども、これすでに今までやっている部分がいっぱいありますが、これらをどんどん前にですね、向かって進めさせようということでありますので、ここら辺をですね、まあ、私どもの非常にですね、近しいですね、この企業の方々と共にですね、やっていこうということでございます。そういう中にあってですね、マーケット別に我々がですね、どういう商品、サービスができるかなということをですね、どんどん進化させていこう、進めていこうというところでございます。今まではですね、例えばこの真ん中の 5G とかですね、ここら辺につきましては、これはたまたまスカイツリーから映した部分でありますけども、これは、まさにテストケースであります。これを実用化する。右の欄もですね、一応私どもリボーグ等々を含めてやっておりますけども、これもですね、さらにテスト段階からどんどん実用化に向かっていくということでございます。で、そういう点でですね、我々のいわばリアライズするということだと思います。 から2番目がですね、デジタル化とデータ活用でございますが、まあ、いわゆるデータドリブンという形でございますけど、これは、次のページのところでございますが、お客様とのコミュニケーションの強化、双方向のコミュニケーションというのが一番大事でございます。まあ、とかく警備の世界というと B2B というイメージが極めて強いというところでございますので、それらをですね、ちょっと打破するために、やっぱり双方向のですね、コミュニケーションでやっていこうということで、まあ、徐々に進めていこうと思っております。さらに右の欄でございますが、データの活用ということが必要でございます。これはお客様のデータもそうですし、私もデータを合わせてですね、価値を競争するということであります。こうクリエイティブと言いますか、クリエーションと言いますか、こういうことでやっていくこと。さらにそれによって品質も向上するということだと思います。私どもの品質も向上するし、お客様のですね、新たないろんなサービスもプラスになるということだと思います。で、もう一つはですね、オペレーションの効率化、精進化ということでございますが、これはまあ遠隔画像、リモート化、あるいはドローン、ロボット等の活用、あるいは自動化等々であります。バックオフィスにあってはですね、データ連携、あるいは自動化、処理の自動化、電子化というのがございます。さらにその右の欄でございますが、デジタル技術等による機能の補完ということで、これはまあいわば営業支援なり、あるいはお客様へのですね、いろんな支援ができるというところでございます。で次にですね、我々のですね、その企業を支えるのはやっぱり大事な我々の社員でありますから、社員が活躍できる環境の構築をしなきゃいけない。これで従来からずっとやっております。まあ、それをですね、さらにもっともっと進めようということでありまして、あるところは人で成り立っているわけでありますから、人材の多様化、能力開発をですね、今までより以上にですね、進めたいと思っております。まあ、私どもの仕事が従来のですね、警備から、まあ、FM、ファシリティマネジメント、さらにはこの7年間の間の介護ということを含めましてですね、いろんな多様な働き方がですね、必要になっています。で、この中にあってですね、中途採用、シニアの方々、あるいは女性、外国人、障害者等々を含めてですね、こういう形でのですね、縦と横の充実を図っていきたいということでありますし、キャパシティビルディング、右の欄のですね、能力開発でございますけども、研修体系はですね、ちょっと括弧で書いてありますね、国内外での交流ということで、今私どもの例えばインドネシアの法人からですね、現地で働いている方をですね、こちらに来て研修を受けさせたり、あるいはですね、いわばそのコンテストに出てもらったりということをやっております。いろんなことをやっておりますが、いずれにしてもですね、計画的な OJT とですね、 OBJT とですね、から資格、あるいはさらにですね、キャリア形成、自己啓発、からグループ内の流動化ということと合わせてですね、あと海外につきましても、私ども1980年からですね、在外交換に行っておりますが、これにつきましてのですね、800人以上います。でさらに、まあ、今現在、海外の現地法人に行っている人間もおりますので、これを含めてですね、双方向的なですね、こういう能力開発を行いたいな。ですから、その仕事 の, いわゆるその専門職的なジョブというようになりますとですね、警備、あるいは技術、営業、介護、看護となりますけども、いわゆるこの対応能力の多角化が必要になっていくということで、これらをベースにしてですね、社員のですね、エンゲージメント力を高めようということであるわけであります。で、さらに4番目でございます。まあ、社会全体がですね、サステナビリティへの取り組みというふうに言っております。まあ、そういうことでですね、SDGs、これも皆さんですね、当然のことだというふうに思っておりますけども、これは別にですね、私どものですね、会社にとってはですね、別に新しいことでも何でもありません。我々のですね、経営理念であります、総計検証、ありがとうの心と母子の精神と、いうことで社業を推進する、それの具体例がまさにこの SDGs のような中身になるわけであります。で、この中にあったですね、持続的成長の実現、さらに中長期的な企業価値の向上、グループ体制をさらに見直しながらですね、経営を効率化していこうということでですね、真ん中にガバナンス強化と書いてございますけれども、株主権利、平等性の確保、株主の対話、から取締役会の責務の遂行、から情報開示、透明性、からステークホルダーとの適切な協働と、というのが必要になるということでございますし、で次のページのですね、14ページでございますが、SDGs の取り組み、これはまあ従来から言っている分でありますが、信頼される警備サービス、社会的課題の解決に貢献する商品サービスの提供、から人材育成、働きやすい職場づくり、から積極的なコミュニケーションによります地域社会への貢献という形でですね、でその中でのですね、環境問題ということで、特定したのが次のページでございますが、アルソックは地球環境問題ということはです、ね、人類中のです、ね、共通の課題であるということ で, です、ね、カーボンニュートラルの取り組み、さらには循環経済、環境マネジメント、社会の課題解決への貢献ということで、我々の仕事自体がです、ね、お客様の 地球環境保全に対するですね、努力をサポートするというようなイメージになるわけでございます。まあ、これらをですね、前提にいたしまして、各年におきましてですね、あるいはお客様とのですね、いろいろな日々のですね、接触する場面にあってですね、適切なソリューションを提供していく。その結果としてのですね、財務内容ということで、どういうことになるかということでありますが、最後のページをご覧いただきますと、今期のですね、数字につきましては、先ほどのですね、話にございましたように、4695億の連結売上でございました。で、経常利益は392億円ということでございますが、これをですね、ざっくりですね、目標値としまして、5年間で6500億円程度と、で、経常利益です650億円程度と、あと経常利益率、それから ROE も 10% ということでですね、非常にですね、こう従来から見るとですね、あまりアンビシャスではないということだと思っております。しかし、これを着実にですね、やることによって、実はこの目標をこう達成しようということを考えておりますので、将来のグループ企業、もちろんこの1兆1000億というのは下ろしておりません。むしろこれをですね、早めにやるためにですね、加速させるためにどうするかということでですね、達成しやすい目標ということで作ったものでございます。投資計画につきましてはキャッシュフローでですね、ここに書いてございますように、研究開発、デジタル関係からの投資でですね、700億ぐらい、から MA でですね、500億ということになってございます。いずれにしてもですね、これからのこのコロナ禍、あるいはポストコロナ禍におけるですね、経済社会情勢というのはガラガラと変わってまいります。そういう中で我々はですね、お客様が真に必要としている部分は何かと、でいろんな連携を組みながらですね、どんどん私どもとしてサポートしていこうというのがですね、この今回のですね、GT2025 の狙いでございます。皆様のですね、ご支援をいただければなというふうに思っております。以上でございます。